さあ今日の番外編も引き続きプリンストン進学校博士課程在籍千葉雄大さんをゲストにお招きしてるんですけども、うん、ちょっとじゃあ前回の続きで言うと、まあ、深井さんから一個トークテーマありましたけど、
う
ん、
そうですよね、
祈り、
祈りそうですね、はい、祈りって多分ご察しの通りすごく深いんですね、うん、でちょっと私の知識だと結構限界があるんですけど、本当
そうなんですか。
そうそう、なんか祈りをなんか結構専門的にやってる人とか、なんか勉強してる人とかいるぐらいなので、キリスト教においてやっぱり祈りって大事だっていうのだけちょっとまず伝えておきます、う
ん、なるほど、祈りリテラシーみたいなのがあるんや。
そうですね、で私低い方です、そのリテラシーで言うと。で実際にその祈るときはいろいろありですよ。例えばその本当になんかこうなってほしいなっていうことを祈るっていうのも祈りです。
願いに近いですね、
願い事みたいなことですね、
はいはいはい、
ただまあなんか、まあ、それは本当の祈りじゃないみたいなことをまあ言う人もいます。
うん、
だから祈りっていうのは一つちょっとセオリーをお伝えしますと、うん、実際イエスが伝えたと言われている祈りがあるんですね。三条の水訓っていうところがあるんですけど、うん、あの福音書の中で、あのマタイの福音書のやつが有名なんですけど、その6章で主の祈りっていうのがあります、うん、天に増します我らの神をで始まるんですけど、なんか聞いたことないですか、
う
ん、
あるある、
めちゃくちゃ
天に増します、はいはい、
であれが結構模範の祈りとして結構伝わってきています、うん、まずその天に増します我らの神をっていう結構信仰のポイントが最初に押さえてあるんですね。まず誰に祈るかって大事なんです、
はいはいはい
はい、だからこれはそれこそプロテスタントとカトリックでちょっと差があるんですけど、っていうのはちょっとごめん、このカトリックの方にはちょっと申し訳ないんですけど、自分の理解がちょっと浅くて、ただ私が理解している限りでは、うん、カトリックの祈りでは仲介者がいたりするんですね、うん、マリアが仲介したりとか、うん、その鳥なしのそれとか、あの昔の聖人が仲介したりとか、
はい、
プロテスタントの人はだからそれはあまりやらないですね、まあ、だから神に直接みたいな、イエスに直接祈るみたいな形を通ることが多いです、
うん、だから神イコールイエスと思っている
。あ、そうですね、すいません、ちょっといい、ね、もうこの辺でなんか両方同じとして使ってます
。
はい、すいません、分かりづらくて。
三位一体だからね。
三位一体ですか。いや、分かってますね、
みんな分かるかな、
はい、
よし、行きましょう行きましょう。
すいません、そうですね、はいはいはい、まあ、その後ちょっと全部説明しないですけど、うんうん、あのその後続くのは皆が崇められますようにっていう祈りが来るんですね、その後に。
うん、
まず神がいるっていうのを認めた上で、その名前っていうのが人によって崇められるようにっていう祈りがあるんですね。
うん、
っていうのはその神の名前が認められるっていうこと、まあ、その名がっていうのをちょっと挟むと分かりにくくなりますけど、とにかくその神が尊重されますように、敬われますように、うん、一人でも多くの人っていうのがその神の名を呼ぶようにみたいな、
うん、
それがやっぱりあのさっきのちょっとその終末論の話しましたけど、エンドポイントってやっぱりみんな神とまた一緒になれるみたいな、距離感が縮まるみたいなところじゃないですか、
うん、
だからそういうまあ思いも多分込めてそういう祈りが出てきます、
うん、
はい、
それって自分が神との距離縮まりますようにじゃなくて、そういう人がいっぱいいる状態になりますようにっていうのがいい、
ね、あ、要は、はい、あ、ごめんなさい、ちょっとこれ説明ちょっと漏れちゃったんですけど、
はいはいはい、
神の栄光が地を満たすみたいな考えがあるんですね。あのなんか神の栄光が地を満たすのがすごく大事なんです、キリスト教の中では。これ結構旧約新約両方なんですけど、
はい、
この神の栄光っていうもともとは重みみたいな意味のある言葉から来てるんですね。で、あのこれ言語でですね、
うんうんうん、
でそれでそのこの神のその重みっていうのがやっぱり全世界の人々に感じてほしいみたいな思いがあるってことですね、
はい
はい、
はいはいはい、
でそれがやっぱりなんでかというと真理の重みだからっていう話なんですね。
はははは、は
い、神が真理だから、うん、その真理っていうのがやっぱり世界に広がること、その世界で感じられること、
うん、
もう神は見えないけど厳密にはもう見えるぐらいにその栄光っていうのが世界に広がるようにみたいな、うん、それがその皆が崇められますようにっていう祈りだってことですね。
と、うん、いうことは、はい、例えばじゃあ神社に行ってパンパンってしたり、はい、なんか願い事するんですか。
そうですね、
じゃあ家内安全っていうのって、はい、僕がお願いして僕にリターンが返ってきてほしいことを願ってるわけですよ。
そうですね、
で、はい、でも今の話で言うと、はい、祈ってる人は神に祈るんですけど、
そうですね、
その光の対象は全世界なんですね。
そうですね、
自分答えじゃないんです、
は
い
は
い、
自分答えじゃないです。
は
い、でこれが人によってはやはりその本当の祈りというのは、うん、あのやっぱりその神の栄光のことを祈ることであるっていうことなんですね、うん、だから要はあの結構なんて言えばいいんでしょう、なんか瞑想とかに結構近いものがあったりするんですね。まあ、厳密には違うんですけど、なんかそれにつながっていたりします。
なるほど、
だからその自分の願い事ではなく神の意思っていうのが遂行されるようにって祈ったりとか、はい、
模範的なやつがそれなっていう感覚なんですか。
そうですね、はい、
なんか映画とかでよく出てくるのは、
あ
のお助けくださいみたいなやつよく出ますよね。
そうですね、
なんかこう、
はい、
迷える自分の判断に対してとか、
もちろんそうですね、はい、
シチュエーションに対してとか、
そうですね、
世俗的なこう救い、
世俗もそうなんだけど、本人がマジで結構困ってて、
そうですね、
心がかき乱されてる時に、はい、神からのなんて言うんですか、こう助けですよね、まあ、うんうんうん、いわゆる
Help me、
そうですね、はい、
もう結構あるじゃないですか。
そうですね、はい、あのそれは別にそれで別に悪いって誰も言わないと思います、うん、あのそれはやっぱり当然であって、うん、例えば旧約聖書の詩篇を読むと、うん、そういうノリが結構もういっぱいあるんですね。神は私の砦であるとか、うん、あの要は何かというと神が自分を助けてくれる、うん、唯一の存在であるみたいな、うん、だからそのなんかどうか私の敵からなんか助けてくださいみたいな、
なるほど、
そういうことは結構普通にあるんで、はい、それは別にそれはそれで祈りとして成立するっていうふうに考えられると思います、はい、
じゃあ目的も今違いましたね、ちょっと。
そうですね、違いますね、
栄光で満たすっていうのと、はい、あとヘルプミーのその、
そうですね、
2つあるのか。
そうですね、だから、うん、だついにその模範の祈りを、まあ、続けていくと、はい、日曜の糧をなお与えたまえみたいなところが出てくるんですけど、はいはいはい、といってなんか今日も食べ物あるといいなみたいな祈りじゃないですか。だからそれはそれでなんか人間として当たり前のことだっていう認識はあります、うん、だからその人間として生きていけるためのものをくださいっていうのは別に全然祈りとしては正しいって言えると思います、うん、はい、だからまあ多分一番ポイントとして大事なのは誰に対して祈ってるの、それを認識しているっていうことが大事である。
なんかその、はいはい、創造主じゃないものに祈っちゃうと、
そうですね、
めちゃくちゃバグってるよねってなる
わけ。そうですね、はい、そうですね、それはもうなんか、うん、イスラエルの伝統からしてもなんかダメなんですね。なんか、うん、答えもしない木造とか石像とか。
そうですよね、だからそれはイスラームもそうですもんね。
そうですね、
もっと厳しいもんね、イスラーム。そうです、ね、さらにぐらい。
でもキリスト教は偶像崇拝は別に完全に排除してないじゃないですか。
ああ、してないですかね。
してない
ですか。本当はしてるはずですよ。あの、まあ、何をもって偶像崇拝というかですかね、多分、うん、あの一つはイコンってあるじゃないですか、はいはい、あの特にギリシャ正教系で、うん、あとカトリックの方も使うと思うんですけど、うん、イコンは結構昔の教会の歴史であの会議ってあるんですね、教皇会議で、うんうん、結構キリストの正論を決めるみたいな会議があるんですけど、うんうんうん、結構古いやつでイコンは OK ってなったやつがありまして、まあ、それにみんな従ってるわけじゃないんですね、うん、あの例えばそのプロテスタントはイコンダメだみたいな空気が結構漂ってるので、る偶像崇拝じゃねえそれみたい な、で
も絵のことですか。
ごめんなさい、そうですね、ちょっと説明が漏れました、はい、あの、はい、要は聖人の絵なんですね、イコンっていうのは、うん、もしくはキリストとか、
あ
の
まあその像がありますよね。
そうですね、はい、はいはい、そうですね、
そうですよね。いや、なんか今ヤンヤンが言ってたこと僕もすごく分かって、うん、
はいはい、
例えばマリア像は、
ああそうですね、
それ偶像崇拝じゃないのって思っちゃったりするわけですよ。
あ、
それってどういうロジックで、
ちょっと
これは大丈夫だよってなってんのかとか僕よく分かってないんですよ。
そうですよね、うん、そこはあの実際カトリックの、うん、多分あの専門の人に聞いた方がいいかもしれないですね。
なるほど、はい、ちょっと聞いてみよう、う
ん、感覚は分かるんですけど、それは、うん、だからやっぱりそのマリアが結構仲介してるっていう感じがあるんですね、カトリックの信仰では。要はそのだからでも実際どういう状況の時にその、うん、そのマリアに対する祈りを捧げるとかっていうのはちょっと私はあまりそこ通じていないので、はい、
聖遺魂ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
傷口のやつ、
あ、はいはいはい、
が現れるみたいな、
はいはい、
都市伝説的な感じの、
そうですね、はい、
でマリアの目から血が流れるみたいな、
ありますね、はい、
あれを祈っちゃうみたいな、はい、あれとかってゴリゴリの偶像崇拝じゃなくてなんか
まあ、あのそうかもしれないですね。
でやっぱ思ってんのかな、まあそうですね、キリスト教のその一部の方は、
一部の人は
それやっちゃダメでしょってなってんすか。
多分一部の人は言うと思いますよ。
やっぱそうですね、
はい、ただやっぱりキリスト教はまあ最初に伝えた通りで広いんですよね、やっぱりすごい人数の人が一応キリスト教徒なので、はい、でなんかいろんなものがやっぱりどうしても入ってくるんですね、うん、それをなんかやっぱりそれを否定するのかっていうところ一つやっぱりなんか決めないといけないところですよね。
そうか、
その聖遺魂の例はちょっと分かんないですけど結構古いですし、うん、その信仰って、
うん
う
ん、
そうですね、それってひょっとしたらまあある意味どこが盛んだったんですかね、ちょっと自分もよく分かんないですけど、
ね、そんな詳しくも ないのに出しちゃったあれですけど、
いやまあでもなんか今でも言われることですよね結構それは、うん、だからそれって、う
ん、タブー的ではあるんですね、やっぱり。
そうですね、なんかちょっと ピリピリしますね。
ピリピリするんです
ね。はい。で、うんうん、それ言ったら、あと、ごめんなさい、日本語わかんないんですけど、あの英語だとレリックって言うんですけど、キリストの十字架の一部だったりとか、
はいはいはいはい、
あの、あ、
それ聖遺物、
聖遺物、
聖遺物、
あの布と
かですよね。ロンギヌスの槍とか
です、はいはい、聖遺物です。
あれも、まあ、中世って、まあ、古いっちゃ古いですよね。あれの、に対する信仰とか。うんうん、まあ、偶像崇拝かっつったら、まあ、一部の人によれば絶対そうですよね。
ま
あ、なんか特に意味のないものに対してなんかすごい神聖を感じちゃってるわけですから、
うんうんうん、
だからまあどうでしょうね。そこは例えばプロテスタントの教会では例えばマリアに対して祈りましょうっていうのは聞かないです、
うん、
なのでそこはあの私はマリアに対して祈りたいんですがって言ったら、まあ、多分人によってはいやそれは別にしてもいいよ、教会としてはやらないけど別にそれは
なんかなるほど、
うん、別にしてもいいと思うよっていう人もいるだろうし、
うん、あそうい
うんだね、でもなんか
してもいいっていう人、
いやそんなのはそのなカトリックの迷信だみたいな風にすごい厳しく言う人もいるかもしれないですし、
う
ん、
あそれぞれスタンスがあるということですね、
はい、そうですね、はい、う
ん、なんか
なるほど、
ちょっと祈りの話もう一個聞きたいのが
あ
って、
はい、あもちろんです、はい、
僕ら神社に行ってパンパンってお願い事するときって、はい、本気でこれで願いが叶うとも思ってないじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、10円か100円ぐらいやったら、まあ、出しとくか。で、まあ、はいはい、これ、儀式。
そうね。
そう言われると、すごいいい加減な、あれに聞こえるよね。
そうね。
いや、まあ、でも、うん、もう僕は一般人代表として僕言ってると思ってるんですけど、はいはい、パンパンってしといて、じゃあ、家内安全って言うけど、本気でこれをやる前とやった後で、うん、安全度が変わるとも思ってないんですよ。でも、なんか、こ う, う、ね、イベントとして、やっとこうみたいなところもあるし、
そうですね、
でなんかここでパンパンって言って家内安全っていうか商売繁盛っていうか健康第一っていうかによって、はいはいはいはい、今年とか今月のテーマ何かなを確認するぐらいの感覚で僕言ってるんですよ。
あ、そうですね、
で、はい、これに比べて祈りのそのどう言ったらいいのかな、
ガチさ、
ガチさ
あ全然それぐらいの振り幅ありますね。
あ、はい、
だからそれが余裕であります、
はい、これぐらいの祈りの人もいれば、
特にそのキリスト教の文化がすごく根付いてる国とかは普通にあると思います、そういうこと。
あ、
とりあえずみんなやってるからやっとこうとか、あのなんかこれがやっぱりなんとなく正しい感じがするからとか、
なるほど、
なんか別にそこまでなんか変わる気はしないけどでも一応やっとくみたいなのはあると思います。
ああ、まあ、個人によってもグラデーションがあるっていう感じ、
ね、もちろんそうですね。
両親がガッチガチのクリスチャンだけど、
そうです、ね、
俺は別にそうでもないけどねみたいな、
そうですね、
いう人もいますよね。
そうだね、
でアメリカのプロテスタント文化で言いますと、そもそもちょっと祈り方と言いますか祈る習慣がちょっと違うので、そこでは少し薄れるかもしれないです、そういう傾向は。そもそも神社ってお参りする場所があるわけじゃないですか、
うん、
プロテスタントの教会ってどこでそういう場所あんまないんですよ、
うん、
ここに行って祈るみたいな指定の場所とか、うん、まあ、時々なんかその祈るための部屋とかありますけど、それってなんかどっちかというとすごいちゃんと祈りに行くぞみたいな感じじゃないですか。
な
んかだから習慣的に行って祈ろうっていうちょっと薄れますね、
はいはいはい、なるほど、
アメリカのプロテスタンティズムの文化においては。
なるほど、なるほど。
縁起がいいって感覚あるんですか、何かキリスト教の中で、
はい、
十字架ってめっちゃ縁起いいなとか。
あ、縁起か、
日本人にはあるじゃん縁起の良さって。
もちろんそうですよね、
なんかお守りもそうだし、
縁起がいい、
まさにその祈るって縁起がいい感覚ないですか、
うんうんうん、
なんかそのパンパンつって、うん、ね、あ、なんか縁起が良くなったなっつって、
ラッキーが
も
らえればいいなみたいな、
あるかもみたいな。
そうですよね、
験担ぎぐらいの、
そう、験担ぎみたいなっていう感覚もある、あるんですか。
確実にあると思うんですけど、これもちょっともう少し多分伝統的なキリスト教の宗派の人の方が詳しいかもしれないです、うん、っていうのは私から見ると、
うん、
例えばあのカトリックの習慣でロザリオってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれって確実に縁起いいんじゃないかなという感じがするんですけど、実際は違うよって言われるかもしれません。いや、まあもちろんあれ祈りのために使うものなんですけど、
うん、
まあ、そうですね、なんかプロテスタンティズムにおいて言うとやっぱ物が少ないんですよ、そもそも。
ほ
ー、物があんまないんですよ。
やっぱりじゃあ縁起の良さがあんまり、
だから特にアメリカのプロテスタントになると使えるか使えないかみたいなので結構物を分けるんで、
だからやっぱり意図的に縁起の良さを排除してる状態って
ことですかね、なんかそんな気はしますよね。まあ、例えばでも、まあ、十字架は、まあ、縁起いいっちゃいいですよ、うん、なんかちょっと日本人の感覚と違いますよね、そこは。やっ
ぱ違うんだね、
はい、
うん、
それって縁起を外そうとしてるのか、縁起を物質とか物体に 込めるっていうことを外そうとしてるのかというとどっちですか。
あの、うん、多分 C って言えば、後者の方です、
ね、後者
の
だから、はい、このものが縁起がいいとかじゃなくてそもそも本質的にはものとかじゃなくて
じゃないんだよ
祈り自体とか、
はい、そうですね、はい、やっぱり、うん、結構プロテスタントの信仰であれば見えないものが結構位が上だったりするんですね。あの、まあ、すごい一般論ですけどそれは、はい、
なるほど。
だからそうですね、あの、まあ、もちろんそう演技めっちゃ文化的なところもあるからな、それって。アメリカの文化の問題かもしれないですけど、それどちらかと言いますと、
まあね、
はい、
アメリカとね、またヨーロッパとそれぞれの国々でまたそれぞれ違います
から、ね、メキシコとかもだから全然違うんだろうなと思いますし、そこは、はい、
なるほど、
なるほど、
私も知りたいぐらいですね、そこは。
そうかそうか、それじゃあもう儀式とか全般そうか。じゃあもう、
儀式はそうですね、
なんか本気でやってる人もいれば、そのまあまあ言っとくかって言ってる人もいればみたいな。
そうですね、儀式はやっぱり真剣度が違うやつがあるんですね。例えば結婚って儀式ですよね。
そうですよね、
それってまあこれ言い方悪いんですけど、なんか結構振り幅があるあの儀式ですよね。あの本気度に関しましては
僕は本気ですけどそうじゃない人もいるでしょうね。そ
のキリスト教的本気度っていうことです
ね。まあまあそうですね。あの、いや、あの別に樋口さんの思いをするなんかコメントではないんですけど今のは
まあまあまあ儀式としてのね、
儀式としてで、はいはいはい、ただ軽んじたらやっぱりやばいよねって思われがちなのが、はい、生産式っていう儀式なんですね。
生産式、
生産式もしくは
最後の晩餐の餐使うやつだよね。
はい、
聖なる餐、
餐と式ですね。
なんだそれ、はい、なんだそれ。
最後の晩餐ってまあ福音書から来るワンシーンなんですけど、あのまあダヴィンチ の絵とかで見たことありますよね。あれでそのイエスがパンを持ち上げて、であのそれを割って、うん、であのこれは私の体ですってあの弟子に与えるんですね。でそれでワインをの杯をあげて、これは私の血だって、これを飲むたびに私がこれからまた来るっていうことを思い出しなさいみたいなことを言うんですね、うんうんうん、でこの儀式が多分儀式的にはキリスト教の中で一番大事なやつなんですね、
はいはい、
でこれをもう、うん、これを再現するっていうことを、うん、かなり昔からずっとやってきてるんですね、
うん、
でこれプロテスタントもさすがにこれ排除できない感じがやっぱりあって、ルターもカルバンもこれかなりちゃんとこれちゃんと考えてるんですね、
うん、
あのプロテスタントはやっぱり儀式少ないんです、カトリックとかと比べて、うん、で実際ごめんなさい、これもちょっと日本語の用語はわからないんですけど、うん、あのサクラメントっていうんですね、あの
秘跡だね、
あ秘跡よく知ってますね、その秘跡っていうのがあのカトリック教会では7つだったかな、うん、あるんですね、
うん、
大概のプロテスタントは3つあるかないかみたいな感じなんですね。
サクラメントって何のことですか。
あそうです、そもそも、はい、サクラメント秘跡っていうのは、はい、すごく特別な儀式なんです。
儀式の名前ね、
儀式の、はいはい、特別なやつです。
はいはいはいはい、
でっていうのはこう教会っていう教会の存在を保つ、うん、ある意味そのなんか見えないところで保っている儀式がこれに当たるんです、うん、要はこれがないとなんか崩壊するぐらいの、
お
教会が成り立たないぐらいの儀式です、
うん、はいはいはい、
だからその中に例えばカトリックでは結婚ってその一つなんです、
うんうん、
ただあのプロテスタントの場合大概それを排除してますね。だからそれ結婚っていうのは別に秘跡ではないよって言ってるんですね。
それはね、なんか宗教改革の会かなんかにやりましたかね。
あ、忘れたっけ。
教会権威のやっぱり源泉になってましたもんね、サクラメントが。
そうですね、はい、それをやっぱりできるかできないか、その権威っていうのは、うん、
それを大事、それができるの教会だけで、
ね、うん、ああなるほど
っていう、あれもそうだったよね、懺悔もそうだし、
うん、
ペネタンス、うん、はい、
あ懺悔はもう教会でしかできない、
サクラメントの一つ、
そうですね、はい、だからそう司祭の前でそれやんないといけないとか、うん、
懺悔したいのにできないわけだよね、教会じゃないか、
そのそれをやる能力を取り上げられるってことですよね、要は、
うん、なるほど、はい、確かに確かに、
キリスト教徒としてのステータスが保てないみたいなことになってしまう、はい、
プロテスタントはだからそれを全開放してるから、うん、ある意味そのないわけですよね。
そうですね、
逆になくなるっていうやつ、
は
い、
そうかそうか、
けど生産式はあるんだ。
そうですね、はい、生産式はあります、うん、まあ人によっては結構これもなんか曖昧にする人って出てくるんですけど、プロテスタントだと、
うん、
そもそもなんかパンとワインいらないとか、
うん、
あのやらなくていいとか、
うん、
あのそういうのがやっぱり出てくるんですけど、うん、まあ、基本的にはでも最低限何らかのそのシンボルとしては、
うん、
あのプロテスタント教会でも続けています、
ね、なるほど、はい、
だからこれ儀式としてはこれが多分一番大事ですね、
うん、なんかそういう儀式にまあ その教会でやる儀式に、まあ普通のって言っちゃあれですけど、まあ信徒の人たちがまあ来ますよね。
はい、そうですね。はい。
じゃあその修道士ってまたなんか違う存在なんですか？信徒とは違う存在なんですか、ね？
違いますね。修道士は結構特別な存在で、
あ、そうなんですね、あの
修道士はプロテスタントではほとんどいないんです。
いない。
はい。
じゃあカトリック。
ほとんどカトリックもしくは正教系なんですね。プロテスタントたまにいるんですけど、まあ、基本的にはいないって思っていただいて間違いないです。で修道士は結構そのなんかいろんな修道会ってあるじゃないですか。はい、はい、あのカトリックの教会の内部に、はい、ドミニコ会であったりとか、はい、なんかいろいろありますよね。そういう修道会の、まあ、まずその入るなんか手順があるんですね。結構長いんですね大体。結構そのプロセスが複雑 でそれで入った後に位があるんですよね、はい、で私もその修道院は何度か行ったことある程度なのでちょっとあんまり内部事情はわからないんですけど、うんはい、やっぱり祈りが生活の中心になっています、はい、でやっぱりここでの祈りってやっぱりちょっとまた味が違うんですよね。修道院はこれかなり伝統が古いんですけど、うん、あのまず1日を祈りの時間に分けているんです。はい、
どういうこと？
ごめんなさいちょっと記憶があやふやなんですけど、うんこれ日本語絶対あるんですよね本当は、はいはい、でもなんか1日を多分6か7等分ぐらいして、うんうん、この時間にこの祈りを捧げるっていうのが決まってるんです。で修道士っていうのは必ずこれを全部やるわけなんです。で一番最初って朝の3時とかなんですよ確か、はい、で最後はなんか毎夜の何時ぐらいかな、うん、8時と か, なんかそうです、はいはい、その辺なんですけど、
あのキングダムカムっていうゲームがあるんですよ。
そうなんですね。
知ってる。
知ってます。キングダムカムデリバランスっていうゲームがあるんですけど、
めっちゃキリスト教用語ぶっこんでる感じ。
そうめっちゃキリスト、なんか中世ヨーロッパのかなり再現したやつなんだけど、うんうん、このゲームの中であの修道士の一日を経験できますよ。あの朝3時にねあの起きます。なんでキャラクターをね無理やり起こさないといけないんですよ朝の3時に。
起こすっていう動作がある
んですけど、誰目線のゲームなんですか？
暗いんだよね周りもめっちゃ暗いのに、ろうそく持ってまずは何か聖堂に行ってみたいな。
あでもそんな感じです
ね。ご飯作ってご飯食べ、ご飯食べる前になんかこうラテン語のやつを模写してみたいな。
そう
なんかそんな、
もうなんかお寺のお坊さんみたいな感じ。
あもう住み込みですし、ね、
住み込み で修行してるんですか修道士は。
まあ厳密にはちょっと違うんですけど、
祈ってるんですよね。だからそれこそ世界のためにみたいな、
世界のために祈ってるぐらいの感じなんです、うん、はい、それこそなんか本当に祈りに対する信仰がかなり高い場所なんだ、ね、
貴族の次男とかがそこになんかこう送り込まれてて、うん、ゲームの中でも、うん、
なるほど
行きたくねーとか言いながら行ってる人が、
まあでもよくあったパターンですよね中世のヨーロッパとかでは、うん、それとかあと女性とかがよく、まあ、なんか日本で尼さんにさせられると同じような感覚で、う
ん
う
ん、卒業ってあるんですか？卒業してなんか神父になったりとかすること
ないですね。修道士は修道士でもうそれが職業なんです。
神父にならない。
ならないですね。
あ、
まあ、でも神父としての資格を持ってはいます。
持ってはいる。
はい、対岸修道士。
別々の組織、ね、
組織が違うっていう感じですね。
組織が違うんです。
教会とライフスタイルが違います。はい。
あれ、教会にいるのが修道士じゃなくて、教会にいるのは牧師神父。
修道院にいるのが修道士
です。修道院にいるのが修道士なんです。はい、ただまあ教会に修道士が神父として勤めている場合もあります。
あります。
はい。はい、ややこしくなってきたぞ。
あ、まあかぶってるんですよ。
かぶってる
んです、ね。はい。まあ、神父っていうのは、まあ、一つのなんか役職 で、はいはいはい、で修道士ってやっぱりそうですね。組織的に分かれてるっていう。
なんか僕のイメージは。はい、教会っていうのはやっぱその庶民のためなんだよね。
うん、なるほど。
その生と族の接続点なんですよね。
はいはいはい。
修道院は生なんですよ。もう、突き詰めてる。
なるほど。
もっという 感覚で、
そうですね。
見てたし、キングダムカムもその感覚で僕はやりました。キングダムカムやってみって。
それからだいぶ
ゲームの宣伝が入った。
なるほどね、
うん。まあでもそうですね。もともとはやっぱりそのこれ。深井さんがなんかどっかで話した気がしますね。これだから修道院ってそもそもなんか教会のを見てなんかちょっとリッチになりすぎてるよねっていうなんか批判から始まって、
う
ん、
ああそうか
で、なんか砂漠にこもるみたいな人が出てくるんですよ、うんうんうん、結構これ早いんですよね。しかもなんか紀元後
500年代ぐらいだったですね。
それぐらいですかね、
はい、400、500年代ぐらいだった。
カウンターとして出てきた。
そう
だ、後で出てきたってい
うか、そうですね、はい、
十字軍と宗教改革の勉強の時に出てきたんだよね。
そうかそうか、
で修道院を相当、うん、ある程度掘ったんですよね。なんかあの、うん、 確か十字軍の時に、十字軍が発生した潮流の一つが修道院だったんだよね。
あ、そうですね。はい。
そうだったよね。
ほら、レオ9世とか出てきた時、覚えてないかもしれないですけど、
覚えてね、
その修道院系から教皇が出てきて、ね、あの時その純粋な信仰っていうのを、
そうですね。
世俗化されなかった、はい、なんていうかこう、あんまり何のバランスも取らなかった純粋な信仰を保ってたのが修道院にあって、
そうです
ね。なるほど。そうだったね、
結構その町に出てそのなんかこう十字軍をなんか人に広めるっていう旗揚げをしたのも修道士ですよね。
スカウティングしたのも修道士、修道院から派遣されて各村とかに行って、
そうですね、
十字軍行こうぜっつって、
はい、今の修道士は布教活動はしないですね。
あ、ちょっと一概には言えないかな。ちょっと分かんないです、正直なところ。私が会ったことある人たちはあんまりしないです、はい、布教というよりかは人がそっちに行くみたいな感じですね。だからある意味 それこそまあ結構俗的な一般の信徒とその聖なる、あの職業というふうに分けるのであれば、やっぱりなんかちょっと違うわけですよね、修道士って。なんかあの知ってる知識も落ち着き方とか、はいはい、なんかあの人生観とかも違うわけなので、なんかまあ結構大衆向けにあの修道院でリトリートに行くっていう催しがあったり、あとあそこでなんか勉強会があったりとか、そのカウンセリングセッションがそこであったりとか、そういうのってあります。
一応ちょっと開けてはいるんです
ね。あ、開けてますね。
その属性に対して、
まあ、一つの収入の、基本的に修道士って仕事だから収入を得る仕事ってしないじゃないですか、だからまあいろいろ結構なんか工夫しながらやるわけですね、そこは。
YouTube で合唱してる修道院とかあるんですね。
あ、そうですね、はい、
歌うめえみたいな。
そうですね、はい。だからまあそれが結構その祈りって時に、まあプロテスタントの目線からするとこれがガチだっていう感じがします。
なるほど、
これが本物だみたいな感じがするす。
あ、じゃあリスペクトの気持ちは、
リスペクトの気持ちはすごいあります、 そこは。はい、
なるほど。
でだからまあ、で祈りってまあそのプロテスタント版っていうのもあって、すごい長い間祈るみたいなことがあるんですね。それとかあとこれ日本でも時々やってるんですけど、祈りの会とかやって一晩中誰かが祈ってるみたいな状況を保つみたいなことをやったりします。
すごい長いってどれぐらいなんですか？
あ、でもどれくらいだろう、
数時間なのか数十時間なのか。
あ、いやだからもう数十時間単位だから数日単位とかやります。
ご飯、ご飯、
あ、いやだからそれ一人でやるっていうのはさすがにあんまり見ないんですけど、
リレー形式みたいな、
リレー形式でやってるところはそこそこあります、日本でも。
でもなんか祈りってすごい癒し効果があるらしいみたいな話をどっかで聞いた気がするんだけど。
ああ、そうですか。
瞑想と一緒で。
へ
え。すいません、結構適当だったかもしれないですけど、どっかで見ました。高さが出てくるんじゃないかなと思いますけど。いやいや、ま
あ、あっておかしくないだろうとは思いますが、はい、
祈りって例えば仏教に念仏があるじゃないですか。で祈ってる時に心の中で何か喋りますか？
喋りますね。
喋るんです、
はい。
絶対喋るんですか？
あ、絶対ではないですね。沈黙の祈りっていうのもあるので、はいはい、あの祈りっていうのは結構、まあ、自由ですね、定義としては。
そうなんですね。
ただ、それこそ先ほどお話ししたその修道院の場所と時刻ごとに祈りが決まっていたりします、
は
いはい、
うんうん、
それがその詩編の言葉を直接引用していたりとか、
うん、あ、そう、口に出してしゃべる。
そうですね、はい。それは祈りが決まっている場面っていうのはあります、うん、特にそのカトリック関係とかだと、はいはい、
聖書を引用してしゃべるっていう。
そうですね、だからあの詩編の51編っていうのはすごくよく使われるやつで、
詩編、
詩編って
聖書の中のパートの一つ、
すごく長い詩がいっぱいガーって並んでるところの一部なんですけど、51編すごく有名で、それってそれこそ懺悔のために使われるあの祈りなんですけど、だからそういう時、だから定型化されてるやつもあります。
なるほど、なるほど、
はい、うん、ちょっと念仏に近いですよね、その感覚。
少し近いと思います。そう、ね、はい、
あ、そうね、念仏は定型化されてると言えるもんね、確かに、
うん、確かに、ね、
そう、うん、
そうですね。
で、僕ちょっとこれ聞きたいのが、結構キリスト教の中の話じゃないですけども、
ちょ、いいです、いや、いいです、全然。
ちょっとじゃあ僕多分最後になるかもしれないです、聞きたいのが、
はい、
なぜキリスト教に入信されたのか。
あ、
千葉先生が。
なるほど。あ、そうですね、
はい、
個人的な話っていうことですね。
そういうことです、はい、なんかだって学生の時っておっしゃったじゃないですか。
そうですね、はい、
ってことはそれまでは何のあれもなかったのに。
特にないです
ね。なんかのきっかけでガッてこう、
はい、
信じることになったわけですよね、
はい、そうですね。自分の場合は一言で言いますと、
はい、
自分にないものを 他のキリスト教徒を見て感じたっていうのが、まあ、一番大きかったです。
めちゃくちゃ気になる。なんすかそれ。なんすかなんすか。
いや、キリスト教徒はやっぱりアメリカに住んでいると縁はあります。
そうですね。
そこら中にあるんで、あの友達で友人でなんかすごく敬虔なキリスト教徒って結構、まあ、子供の頃からいたんですけど、まあ、ずっと興味はなかったんですね。で、ちなみに私が行った高校とかもイエズス会系、まあ、カトリックなんですけど、なので、まあ、キリスト教徒触れるのは当たり前なんですね。ただ私は大学時代に、まあ、日本語教会に実は誘われまして、文字通り日本人の方々がいらっしゃる、あのアメリカにある教会なんですけど、そこで初めて結構キリスト教と触れる機会がありまして、やっぱり多分日本語だったっていうのが結構でかかったんですね、自分にとって。なんか日本人っていうことで親しみやすくて、アメリカってやっぱりどうしても宗教と政治って絡むんですよ。でそこがめんどくさいっていうことがあるんですけど、イメージがあるんですけど、なんか日本語だとちょっと距離があるじゃないですか、はい、そのアメリカの現地の政治とかと。
すごい。
でそういうそこを取っ払った上で、なんかやっぱり牧師さんと牧師 のご家族とすごく仲良くさせていただいて、すごく愛情があるんですよ。お互いに対してもそうですし、なんかあのその頃近くの日本人の子供たちのためのなんか働きみたいなのをしていて、まあ、本当毎週集まってなんか歌を歌ったり、なんか楽しい時間を過ごすみたい な場作りなんですけど、なんかそこでもなんかすごくやっぱりそれぞれ来てくれてる子たちへのなんか愛情っていうのが深いなっていうのをそう感じたっていうのが多分最初のきっかけですね。
はいはいはい。
でこれってちょっとまあもうすごい個人的な話なんですけど、ほうほうほう、自分が初めて、まあ、キリスト教ではよくメッセージって呼んだりするんですけど、あの説教のことですね、が、まあ、日曜日必ずあるわけですよね。で、あの母の日に一回その牧師先生があの、まあ、メッセージをされて、キリストが十字架にかかった時の話で、ヨハネの福音書って4つ目の福音書がの最後で、イエスが十字架刑にかけられて死ぬ間際に最後にそのヨハネっていう弟子がいるんですけど、ヨハネに向かって隣にいる女性を見なさいって言って、まあ隣にあのイエスの母親のマリアがいるんですね、彼女はあなたは母親ですって言うんですね。つまり自分死ぬんでお母さん頼んだよって言うんですよ。それがものすごい刺さったんですね当時。なんか多分自分の罪意識みたいなのっていうのはそこで初めて生まれて、
その罪っていうのはどっちのレイヤーの罪ですか、現在の方、それか、
いや、あの、はい、まあ、両方ですよ。あのだからその罪人って言った時に、あ俺かもって思えたっていう意味ですね。要はその言葉のが意味を成したっていう感覚がそこであって、なんか昔のなんかあの日本にプロテスタントの宣教師が初めて来た頃って、あの結構なんか日本のなんか明治の文豪とかってすごい聖書読んでるんですね。でかつなんか結構当時の初代のキリスト教徒内村勘蔵とか、
そうですね、
あの人の人たちからすごく学んでるんですね、はい、で、まあ、最終的に結構反発する人が多いんですけど、彼はすごく悩むことって罪意識だったりするんですよね。自分がなんか神は自分はこうであってほしいって言ってるけど、でもなんか自分は違うんだって、そこですごく苛まされるみたいな記録が結構残ってるんですけど、まあちょっと自分はそこまでじゃなかったかもしれないですけど、なんか罪の意識みたいなのが結構生まれてそこで、それでなんかだからその救われるっていうことに意味があるんだっていうふうにちょっと思ったんですね、私はその時に、はい、まあそこから結構まあいろいろありまして、でまあいろいろ変わったものもあるかなと思うんですね。自分がその信じていることであったり、あの自分が正しいと思うことであったり、ただまあそうですね、なんかやっぱりその時感じたなんかその人の愛情だったりとか、その真面目になんかやっぱり周りにいる人たちをなんか不完全ながらに、あの愛情を示していきたいっていう、そのなんかそのなんか真剣さっていうのはすごく伝わったので、それはすごく覚えてますね。であとそれの自分のなんか親に対するなんか申し訳なさであったりとか、そういうのがやっぱりありましたね。はい、
なんかちょっと突っ込んだこと聞くかもしれないんですけど、
いいっすよ。
じゃあ自分の罪の意識とか親に対する申し訳なさってキリスト教じゃなくても感じれるじゃないですか。
そうですね、
例えば、はい、親と喧嘩した時にうわやっちゃったなとか、
そうです、ね、
あとビジネスで失敗した時に、ね、なんかこううわ俺ってダメなんだとか、いろいろな、
そうです、ね、
なんかある中で、はい、一個のきっかけになったと思うんですね、キリスト教って。
そうですね、
ただ、
はい、
そこの、裏のロジックのところに例えばその全知全能の神がいた、
はい、
で今こういう世界観で形作られていて祈りっていうものがあって、
そうですね、
でジャッジメントデイがあるっていうのって、はい、 愛情を注ぐのがいいよねの根拠になってたりとか、
はいはいはい、
罪の意識みたいなものの根拠になってるわけじゃないですか、
で
その根拠の部分も同時に信じてるんですか、千葉先生は。
あ、なるほど。
だからバーンって後天的にキリスト教に入ってるわけで、後天的っていうか、はいはいはいはい、大人になってから入ってるわけですね。
そうですね。
だその時に、はい、今までおそらく神を信じてなかったと思うんですよ。
そうですね、
別に
別に。
で、はい、その、まあ牧師の人とかと関わっていく上で、はい、あ、これいい世界かもって思った時に、
そうですね、
神の存在も同時に信じれたんですか。
はい、あ、存在を信じれました。はい。っていうのは、感覚的に言いますと、はい、やっぱり出会いみたいな感じなんです。
ほうほう。
多分これってたまになんかすごいロジックを通して信じたみたいな人って出会うんですけど、
うん、
多分マイノリティだと思います。
うん、
やっぱりほとんどの場合ってキリスト教っていうのは、まあ、これみんながみんなそうとは言えないですけど、でもやっぱり基本的な背景としては、
はい、
なんか神と個人的な関係を持つみたいなのがやっぱり大事だったりするんですね。でだからそれって何かというと、そもそも神なんて信じてないし、別にいてもいなくても変わんないみたいな状況から始まるわけじゃないですか。それで信じるって何かというと、やっぱり神に出会った気がするみたいな体験なんですね。はい、
存在を感じられたということではないんですね。
なんか
出会ったっていうのは、
まあ漠然というとそうかもしれないですね。あの存在を感じられたっていう場合もあると思います。実際に
確信するとかでもないんですか、神の存在を。
ああ、じゃあ確信するっていう感覚もあると思います、う
ん、あ、じゃあまあ表現は人それぞれの、
人それぞれだと思いますけど、でもなんかやっぱり自分を見てくれている人がいたんだみたいな、そんな感覚なんですね。
はい、
でそれがかつ善良な人なんだっていう気づきみたいな感じですね。はい、でそうですね。
いや、そうね、
神の視線か。
これのリアリティの具合がやっぱ想像できない。
身体値だよねこれは。
そうそうそう、
そうですね。
例えば僕はまあ本当にゆるい浄土真宗なんですよ。
はいはいはい、
もう一応家が浄土真宗だから浄土真宗ということにしてるけど、全くそのないというか、で、なんか悪いことしたら地獄に落ちるかもなとか、
お天道様が
なんかお天道様見てるなとか、ね、あと仏様っていうのがいて、こう罰当たるなとか、なんかあるんですけど本気で思ってないんですよ。
はいはいはい、
なんかそう思うことにしといた方が、
はい、
自分あんまり悪いことせずにいいことするなぐらいの感覚なんですね。
そうですね。
でも千葉先生の場合はなんかこういるっていう感覚にパンって
そうです
ね、なったぐらいの感じなんですかね。うん、ここ
結構、まあ、まずそれで、まあ、みんなの体験じゃないっていうのも一つありますし、でかつ自分もそれがなんかずっとその認識が続くかといったら必ずしもそうじゃないんですね。
うんうんうん、
ただなんで私それ、あの私それ出会いって表現する理由は、うん、やっぱりなんか人と出会うとあんまなんか逆戻りできないじゃないですか、ある意味で。なんかその人、まあ、忘れたりはできますよ。忘れたり知らなかったことにすることはできますけど、でも会ったっていう事実は変わんないわけですよね。
はいはいはいはい、
なんかその感覚っていうのはすごい残っていて。
なるほど。
そこが
面白いね。
そうなんですね。
そんな感覚って神をみなしてるんだ、神とあれしてるんだ。
ね、はい、
いやもうはっきりと会ったってっていうってことはかなりリアリティがある
感覚っすね。まあ、リアリティはあり、重いですよすごく。
うん、
でだからなんか神の栄光がどうのとかっていう時に、それとやっぱり冗談ではないんですよね、やっぱり仕事する言う時って。
神の愛もやっぱり感じてるんですか。
そうですね、はい、
それかさっき言ったその眼差しっていう感覚なんでしょうね。
いや今日もう絶対時間間に合わないから、今回の番外編入れられなかった究極のもう一つの問い、神の愛とは何か。
あ、すごい、うん、あ、まあ、大事な質問だと思います、まあ、で確かにかなり究極なんであれですけど、うん、でも自分が最近すごく納得したっていうのは変なんですけど、はいはい、それこそちょっとキリシタン時代の話で、
うん、
あの日本に来たそのザビエルたちがその植え付けたキリスト教って、まあ、要は基本的には残らないわけですよね、そんなに、うん、ただで、まあ、キリシタンは一応隠れキリシタンとして、
うん、
あの何らかの形でその信仰を続けていくっていう行動を取るわけなんですけど、うん、その中でその迫害が始まる前に印刷機を持ってたわけですよね、うん、キリシタン版って言いますけど、うん、天草版とか時々言いますよね。その書物の中でそもそも神とかどう訳すのかってすごい問題になるわけですよ。
本当やね。
であのそもそも日本語で神って言ったらなんかちょっと違うじゃないですか。
本当やね。
もとも
とはね、八百万の神ですからね。
そうなんですよ、ね、最初ザビエルはわけ分かってないから大日とか言ってるんですよ、うん、大日如来のに、
う
ん、でそれがなんか途中でダメだって気づいたんですけど、
うん、
でその後結局デウスに落ち着くんですね。だからその訳さないっていう選択肢を取るんですけど、うんうん、
ゼウスか。
いやゼウスではなくて、デウスっていう、まあ、ラテン語の神っていう言葉です。で愛もすっげえ訳しづらいんですよ。
う
ん、でやっぱ当時のなんかその日報辞典、日本語ポルトガル語辞典とか見ているとやっぱ愛とか恋とかってやっぱりなんかちょっとなんか肉欲的なニュアンスが強いみたいな感じなんですね。
ラテン語ではなんて言うんですか。
ラテン語で愛ですか。
はい、
あ、まあ、例えばアモール、
アモール、
はい、とかなんですけど、ただなんかキリスト教って愛って複雑化するんで種類ができるんですね。でそれでじゃあ神の愛ってどう訳すんだろうとなると、
うん、
なんかいろいろ試行錯誤してる感じがその印刷された本見て見えるんですけど、
はいはい、
落ち着いたのが大切なんです。
大切
大切で、ご一体のデウスを正確には覚えてないんですけど、何よりも大切に敬い、立てまつるべしっていう風に出てるんですね。
うん、
でそれがそのご大切みたいな概念っていうのがそこへ結構見れるんですね。でなんかそれって何かと言いますと、その神の愛って感じにくい時ってリアルにあるんですね。まあ、さっきちょっと遠藤周作 の、 あの沈黙の話をしていましたけど、うん、
休み時間にね、
そうか収録じゃなかった休み時間に、はい、そう、はい、遠藤周作の沈黙ってなんかやっぱり神の愛って一概に言っても、うん、なんか簡単じゃない感じがするじゃないですか。そ
う
そ
う、うん、
だから現実ってだから厳しい場合ってあるわけですよね。うん、で神いないかなみたいな感覚ってやっぱりあるわけですよね。うんうん、その中でなんか自分がすごいと思ったのが、これもう完全に持論になります。なので、うん、なんかあの間違ってるかもしれないですみませんなんですけど、うんうん、なんか隠れキリシタンってやっぱあれだけなんか言葉の意味も分かんなくなってても自分たちがその受け継いだ祈りとかをずっと守り続けたわけですね。う
ん、命かけてね。
そうですね、うん、命かけて、うん、もうで何度もその仲間その崩れっていうのがあって、うん、なんか捕まったりするわけですよ。
うん、
でそれがもう明治のなんか初期ぐらいまで続くわけですよね。うん、でもなんかそれってなんだろうってすごい思わされるんですね、私。うん、なんかちょっとユダヤ教と被るところあるのかなと思って、
うん、
なんかユダヤ教でも、まあ、今こそやっぱり教育がなんか比較的受けやすい世の中になってるから、なんかヘブライ語とか知ってる人も多くなりましたけど、うん、結構最近までなんか18世紀19世紀とかまでヘブライ語なんて全然わかんない人ってほとんどあったと思うんですよ、ユダヤ人の中で。けどヘブライ語使うんですよ、ちゃんと儀式とかで全部、
うん、
あの哲学者ボルテールっているじゃないですか、
はいはい、
フランスの、フランスの中、うん、フランス革命の前の人なんですけど、はいはいはい、すごい憎いこと言ってて、なんかユダヤ人の人たち見てるとなんか赤子の上になんかよくわかんない水かけて誰にもわからない言葉を喋りかけてるみたいなこと言ってるんですけど、
うん、
なんか本当その通りなんですよ多分。ただそれが大切なんですよ多分彼らにとって、うん、それが自分たちはこうであるっていうなんか何かを形成しているものであって、
うん、
だからその感覚っていうのは私の中でどう消化してるかというと、なんか神と出会ったっていうことっていうのは変えられない事実だっていうふうに私は思っているんです
よ、ね、
うん、
なるほどね。
だからその神の愛って何かって言ったら何か大切なものであるっていう、なんかそういう、うん、なんか基本的な認識があります、
ね、
うん、
やば、大切ってなんかすごいですね。
神からの愛ですか、神への愛、うん、もうどっちも
大切、両方大切です、
うん、
はい、
うん、大切か愛は、
そうですね、
はい、確かにな、なんかラブラブとかじゃないですもんね、全然。
そうですね、
大主義じゃないですもんねなんか
穏やかな優しさがあるっていう感じかもしれないですね。
だからほら、聖書のさ勉強会してる時に、
はい、
なんか儀式の手順かなんかミスって燃える人が
いますね、はい、レビキに出てきます、はい、
でやっぱ思ったんですよ、
うん、
神の愛ってなんだろうって思う。
そうですね、
燃やしちゃうののに、
だから
愛
ですね、
とは何かっていう、まあ、それ旧約の方だから、
うん、
まあ、
また新約とまた違うのかもしれないんですけど、
まあ、違いますけど、それはなんか違うって言い過ぎるのもまた、じゃあなんでこれ聖書なのみたいな問題になっちゃうじゃないですか、うんうん、まあ、確かにそこで簡単な答えはないんですけど、うん、でもやっぱりそう、神は愛なんだけど、やっぱり神ってすごく特別だったんですね。なんかユニークで、
うん、
やっぱ文字通りなんか聖なる方だっていうやっぱ認識が強いんですね。
うんう
ん、だからそれをやっぱりあの今深井さんが言った例っていうのは、なんか2人の兄弟がなんか不思議な炎を捧げたみたいな表現があるんですね。
うん、
それは何なのか誰にも分かんないわけなんですけど、要はなんか不適切な礼拝を行ってしまったっていう意味なんですね。うんうんうん、 だから神っていうのはでもそれだけなんていうんですかね、舐めちゃいけない存在だっていうのは伝わると思うんですね、それで。だからまあ確かにそれってまあ愛と矛盾しているかって言ったら矛盾しているかもしれない。でもまあキリスト教的にこれはちょっと苦しい理屈かもしれませんが、キリスト教的には振り返ってみると一番大事なのはそこで彼らがなんか死んだか死ななかったではなくて、最終的に神を本当の意味で知れたか知れてないかみたいなところが大事であるみたいなのが大事
です。あるべき認識になるかどうかが大事だってことですよね。
そうですね、はい、そうですね。だから神を正しく認識できたのかみたいな、はい、神とそれこそ出会えているんだろうかみたいな、
そちらに導くことこそが神の愛であるっていう感覚だし、そうですね、はい、そうですね、何を大切にしてるか、
そうですね、はい、そう思います、はい、まあ、かといって、まあ、じゃあ死んだ後結局どうなるんだろうというかそういう問題も残るわけですけど、で、まあ、ちょっと旧約のそういう部分に関しましてはなかなかその綺麗な答えは出てこないんですけど、まあでもそうですね、まあ、そういうところから考え始めますね、はい、
いやいい時間になりました。いや無限に聞けるでしょ、
すごい、
これはシリーズ2は待ったなしですね、これ
でもアメリカ住んでるからね
やばズームズーム、
じゃあまた呼びましょうかアメリカから
呼んでください、
う
ん、
ちょっと来週じゃあ収録しましょうとか言って
そうですね、うん、人工世界
だってもう出会っちゃったから大切
っすよ、そうですね、愛してください、めっちゃ渡しますよ、
えこれどっちの愛、大切な方の愛それかラブの愛どっち、
いやちょっとそこ私神じゃないのわからない
そこ
人の心を知っているのは神のみなんで、はい、
いやちょっととそうってもう多分3時間ぐらい喋ってますね、
そうですね、
いや本当、はい、とても勉強になりました、本当に
ちょっとかなりね
想像でする深さで、ね、
うん、なんかいやもちろん深かったし多分全部理解してないですよ多分、僕とかただ
私もしてないんで、
はい、こんだけ話してもこんだけわからないのだから相当分かってなかったんだなっていうことが分かったっす、
はい、なんかすごいいい気づき、いや
全然分かってないっ
す、確かに
何も分かってない僕
いやでもいやそれはそれでいいと思いますよ、私もなんか分かった気になっちゃう感じになってるので最近は、それはそれでなんかまた危ないですから、はい、
いやということでもうお時間以上となりますけども、
はい、
足りない番外編初めてだよね、
すごかったな、うん、ちょっと、はい、ということで本当にねもうお時間以上になるんですけども、最後なんかリスナーの皆様にメッセージとかあれば、
そうですね、はい、まあ私は今、まあ、学者になろうとしている立場のものです、はい、で、まあ、なのでキリスト教であったりキリスト教の聖典である、まあ、聖書を、まあ、ある意味その研究する対象として見ているわけですね、
うんうんうん、
でそれだとやっぱり少しあの一般のキリスト教の方とちょっと視点が変わってきたりするところがあるかなと思うんですが、それをちょっとご了承いただきたいっていうのが一つと、うん、まあ、でも同時になんか私としてはまず日本人の方々にそのキリスト教っていうものを何らかの形で興味持っていただけたらいいかなと思っています、っていうのはキリスト教ってちょっと歴史的に見るとですね、いいこともすごくいっぱいやってますけど、悪いことももうすごくいっぱいやってますそのすごくなんか多様な歴史の中 で特に今はやっぱりキリスト教ってすごく大きい存在であって、かつヨーロッパの宗教っていうのもあってやっぱり結構権力とか、なんかそういうところにもつながっているので、なんかちょっと悪者っぽく見えたりする時もあるかなと思います、はいはいはい、ただ同時に日本の歴史自体も、まあ、それも一つのきっかけなんですけど、なんかキリスト教と現代の日本は多分キリスト教なくして語れないのではないかっていうふうに最近は思っています、それこそさっきちょろっと言いましたが明治 その文豪であったりとか、その日本の現代の文化を結構作り上げてきた人たちっていうのは結構聖書を読んでそれに対してなんかリアクションを起こしてるんですね、これ嫌いだとかこれ好きだとか、でそれとかキリスト教との対話の中で現代の日本っていうのが存在してるっていうのも、まあ、それだけじゃないですけどもちろん、一部それであの現代の日本があるので結構皆さんが通ってる学校とかもあのキリスト教系だったりすると思うので、なんかそこを現代の日本っていうなんかただ単になんか異物的なものとして見ずに、今の日本の現状に関わっているものであるっていうふうに認識していただけたらいいかなと思っています、でなんか同時になんか多分キリスト教徒の方もなんかひょっとしたら聞いてる人いるかなと思うので、ちょっと適当なことを言ってしまったら申し訳ありませんって言いたいなと。でも同時に私としてはキリスト教はキリスト教で結構長年守ってきた伝統があったり、教えっていうのがありますし、でそれをやっぱり守るっていうのもすごくそのそれが大事だっていうのも分かります、まあでも同時にそれを今後どういうふうに広げていく ったり、どういうふうになんか今まで固まってきた概念っていうのをどういうふうにチャレンジするのか、うん、だからそこを、それとかあと歴史の認識、このキリスト教がその世界の歴史にどういうふうに関わってきたのか、
うん、
この醜いところともどういうふうに向き合っていくのかっていうのをもう少し考えていけたらいいかなと思っています、うん、そんな感じです、
う
ん、
いやありがとうございました。いや実際も僕自身本当に一個の接点になりましたから、今日ここの収録が、
はい、
なんかそれでその本当に信じる信じない以外にも知る知らないで言うと絶対知っといた方がいいと思うので、その上で選択の、ね、自由があるみたいなことだと思うので、これを
もちろんそうです、
ね、聞いていただいた方がまずは興味を持ってもらえればね、よかったなということを思ってます。以上ですかね、
はい
はいはい、ということで、本日の古典ラジオ番外編、ゲストはプリンストン神学校博士課程在籍千葉雄大さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。